ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年11月3日、安倍総理は羽田空港で会見を行いました。
日本はこの7年間、自由貿易の基礎として TPP11 やあるいは日 EU の EPA、 そして日米の貿易協定と世界の自由貿易を牽引してまいりました。この RCEP においてもこの7年間、単なる関税の引き下げにとどまらず、電子商取引やあるいは知的財産などルール分野を含む野心的な協定とすべく日本は交渉をリードしてまいりました。そのルール分野を中心に大きな進展が得られる中、いよいよ交渉は大詰めを迎えています。まだもちろん課題は残されていますが、太平洋からインド洋へと広がる広大な地域に自由で公正なルールに基づく経済圏を作り上げるために、日本は今後もですね、交渉を引っ張っていきたいと、牽引していきたいと、こう考えています。そして南シナ海の問題につきましては、日本はですね、南シナ海が法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を守るために、全ての当事者が力ではなく国際法に基づいて紛争を平和的に解決することの重要性を強調したい、強く訴えたいと考えています。そして北朝鮮の問題についてでありますが、北朝鮮は弾道ミサイルを連続して発射をしています。朝鮮半島の非核化を目指すために、今こそですね、国際社会はしっかりと団結をして国連決議を履行する、そのことが極めて重要であり不可欠であることを訴えたいし、各国の首脳に対して合意と実行を強く求めていきたいと思います。また拉致問題について、その重要性、早期解決の重要性を訴え、理解と支持を得たいと考えています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月31日から11月4日にかけまして北京に参りました。中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてきたわけでありますが、今回はやはり長らく膠着状態にある米朝関係、これが主たる議題になると、議論の中心になるということで、いろいろと意見を交換してきましたが、今年に入って米朝関係が進展しない、そういう中で来年2020年はアメリカの大統領選挙の年で、トランプ大統領のこの北朝鮮問題についての関心が非常に落ちるかもしれないと、それは 決していいことではないという、まあ、そういう心配が、中国側にはあるという感じでありますが、まあ、したがってそういう、膠着状態の米朝関係を、まあ、動かすというためにですね、まあ、中国側が近いうちに、アメリカと北朝鮮の間の仲介を行う、まあ、そういう必要があるんではないかと、まあ、そういうことがいろいろと検討されているという、そういう意見がいろいろと出されましたが、まあ、仲介ということを考えると今は条件が、良くなっているといいますか、整いつつあるということでありまして、まあ、一つは北朝鮮との関係が、まあ、非常に好転したと、良くなった、まあ、今年の6月には、習近平主席が北朝鮮を訪問したわけでありますが、まあ、これは極めて意味が大きいということですし、まあ、中朝関係、外交関係もって今年が70周年ということですが、まあ、その70周年もお互いに、祝賀するという、まあ、そういう点で今中朝関係は非常に良好であるということですから、仲介をする一つの条件は、満たされていると。もう一つの問題であるアメリカとの関係ということになりますと、これは現在厳しい関係に確かにあるわけでありまして、貿易戦争が決着しているわけではないわけですが、しかし、まあ、近いうちにおそらくヨーロッパのどこかで米中の首脳会談があるだろうと、まあ、その米中首脳会談の際にですね、貿易交渉のこう部分的な合意が可能ではないかと、まあ、部分的な合意でも実現すれば、まあ、それは貿易戦争の、まあ、休戦をいわば意味する、まあ、少なくとも来年の大統領選挙までは、貿易戦争は休戦状態に入るのではないかと、そういう感じで中国が見てる人が多いと思うんでありますが、まあ、そうなりますとその後にアメリカに対してもその仲介のためのいろいろな話し合いをする、北朝鮮問題について、米中の協力がどういうことができるか、そういう議論をする、まあ、いい条件が整うであろうということであります。まあ、中国にはもともと仲介のための一種の構想アイデアがありました。それは北朝鮮は核実験とICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を中止する、まあ、他方アメリカは米韓合同軍事演習を中止するという、まあ、そういう取引でありますが、まあ、それをまあ改めて、アメリカと北朝鮮が合意できるように、仲介をするというのがまあ一つの考え方ということになろうかと思いますが、まあ、私はそれに対してはですね、その今の中国案であれば、あると、まあ、アメリカが米韓合同軍事演習を中止するのは難しいんではないかと、まあ、私はそういう判断をしておりまして、したがって、北朝鮮が核実験 ICBM 実験を中止するというのに加えてですね、今年11回、行いました短距離弾道ミサイル、あるいは、多連装ロケット砲、それの実験、さらにその SLBM 潜水艦発射型の弾道ミサイルの発射実験も1回行いましたので、そういうものを中止すると、 ICBM 核実験の中止に加えて短距離弾道ミサイル等の発射実験中止というのが加えられると、まあ、少しアメリカも考えるかもしれないと、まあ、そういう意見を中国側には述べましたが、まあ、中国側は短距離の弾道ミサイルというのはこれはもう防衛的な手段だということで、その防衛的な手段を取引の材料にするというのは非常に北朝鮮それは難しいんではないかと、 ICBM はまあこれ攻撃的兵器ですからそれは可能だけれども短距離弾道ミサイルは難しいんじゃないかという、かなり否定的な見方を取っているようでありました。結局米朝間に合意ができなければまた厳しい状況に戻るかどうかという点につきましては中国は北朝鮮が再び ICBM の発射あるいは核実験を行うというのはそういう昔のやり方に戻ることはないだろうというそういう展望を持っていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますがこのインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月8日に東京都立川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での公演挨拶をお届けします。今回は舞台劇公演における清水翔平立川市長の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
ご紹介をいただきました地元立川市長の清水翔平でございます。本日は拉致問題に関する演劇公演ということで、まあ、立川では初めての経験でありますしそのような中にもかかわらずもう1階は満席そして2階までもお集まりをいただいた市民の皆さんの関心度の高さが拉致問題に関する関心度の高さが本日示されているんではないかなというふうに大変感じているところでございます。まあ、1970年代から80年代にかけまして特に日本中のあちこちから拉致をされたこういう事案が発生をしてきております。人間の尊厳を侵害するあるいは自由を奪うそして国家の主権を侵害する犯罪まさに無法者のやる所業であります。行方不明になったご家族の皆さんや関係者の皆さんにおかれましても長く苦しい日々が続いていることとご推察申し上げます。もう大きな拉致問題が起きてから40年優に超えております。その間さまざまな国をはじめとするさまざまな活動によって拉致問題を明らかにしそして一刻も早く被害に遭った方々のご帰国をということで日本国中が一丸となってこの問題に対しては取り組んできて、きたのではないかなというふうに思っているところでございます。こんなことがもし 自分の家族に起こったら言葉もないんではないかなというふうに思っておりますし、ここにいる皆さん方が一人一人自分の問題として考え行動していかなければならないんではないかな、とこんな思いでいっぱいであります。今日の講演をはじめとして拉致問題に対するさまざまな取り組みを進めて、市民や都民、国民全体の世論をもっともっと盛り上げ、決して風化させることのないような解決に向けて粘り強く機運を高めていくことが極めて重大であるというふうに思っております。被害者の皆様が一日も早くご家族のもとに帰れるよう、そして元気に再会ができますように力強く支援をしてまいりたい。どうぞ皆さん方にも一層のご協力をお願いを申し上げまして、本日の講演にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
今週は10月8日に東京都立川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松本京子さんへご家族からのメッセージをお届けします。松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人の命と時間、これは私は自分の気持ちの中では長いものがあるんだろうなという気はしておりましたけれども、だんだんと私もその時間と命が短くなってきました。ひとえにこの拉致問題を取り組みましてもう40何年経ちましたけども、未だに解決しない、非常に残念としか言いようがございませんけれども、私もこの拉致問題を立ち上げると言いましょうか、手をつけるのが非常に遅くなりましたので、いろいろと証拠物件とかそういったものが非常に少ない折にこの拉致の運動に関わってきました。今はちょっと残念なことも、ございますけれども、私のこの命の続く限りこの拉致問題で、なんとか自分の家族だけは助けていこうかなとは思いますが、なかなかそうもいかないのかなというような気もしております。どちらにせよこの拉致問題が結構難しいなと、そう簡単にはいかない部分というのが多いんだなと私ながらに分かってきたなと思っております。私ども本当に微力ではございますが、最後まで皆さん方の温かいご支援をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz、 夜11時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。